の頃。
さて、この時間はライオンズナイター解説者森重勝さんに思い出のエピソードを伺ってまいりますけれども、最初のトークテーマはこちらです。ピッチングコーチ就任。はい、ということでですね、ライオンズ、ファイターズ、ベイスターズ、ドラゴンズ4つの球団で多くの投手を育ててこられました森重勝さんなんですが、最初は現役引退の後89年からライオンズでファームのコーチを
ピッチングコーチ。そうですね、はい、
まあ、当時35歳
そうですね、25で入りましたから、はい、まあ、ちょっと遅れて入りましたからね、はい、いろんな経緯がありまして、25が10年間やったらもう、はい、次はコーチにってことは、前監督ね、我々の時に根本さんに言われてましたから、はい、もうその通りになりました、
はい、あ、はい、そうですか。あ、もう経緯としては、まあ、根本さんから。
そうですね、まあ、あの頃ね、やっぱり40過ぎた人がピッチャーでやるってことなかなかいませんでした。
そうですね、
で、まあ、35でちょうど、まあ、手術もしたこともあったし、
はい、
まあ、あの前々から、はい、あの若いうちに、若いやつらと一緒にっていうことで、とりあえず2年間ファームのコーチをやれっていうことは、
はい、
何年か前から言われてましたんでね、はい、まあ、そのまま、従うっていうよりも、一応僕もね、それなりの準備はしてたんで、
はい、
そのままコーチになりましたね、
はい、
まあ、当時そうですね、30歳過ぎるとまあベテランと言われていたまだ時代ですもんね。
そういう、そうですね、
ですね、はい、まあ、今みたいに、
そう、今のね、昔はあのそういうその医学的なこともそう含めて、ね、トレーニングのことに関しても、まあ、医学に関してはね、日本も当然アメリカなんかに負けるないぐらいの医学の進歩はあったと思うんですけども、はい、ことスポーツ医学に関しては50年遅れてるって言われた時代ですから。
あ、そうですか。
手術はできるかもわからないけど、その後のリハビリのメニューがないっていう、このスポーツ医学。
あ、そうだったんですか。
スポーツ選手のメスを入れるって言ったら、大体もうあの頃、我々の頃はもうそれで終わりっていう時代ですから、ほとんどメスを入れるってことできない時代でしたよね、まあ、日本でも私が手術する時もいろんな病院に回りましたけど、
はい、
絶対手術しないとダメだって言われたけども、じゃあしてくれますかっていうと、してくれませんでしたね。
あ、そうですか。
個人病院で1件あったけども、大学病院はほとんどダメですね。
あ、
その後のことはね、ただ手術失敗したっていうふうに書かれるマスコミ、それもあるし、大学病院はやっぱりそれは恐れますよね。
あ、まあ、尻込みではないですけど、まあ、その後の、まあ、理学療法士などのトレーナーの方たちもなかなか、
ね、かなり進歩してますからね。
そうですよね。
今も簡単に日本でもやってますけども、我々 の村田兆治さんとアメリカまで行った時はね、はいはい、もう初めての頃なんで、なかなかそのただセーブとすればそのリハビリのメニュー、
はい、
それはまあ英語で当然書いてあるんだけど、それだけは持ってこいよということだけは言われてましたから。
ああ、そうですか。
まあ、実験に使われたようなもんかな。
どうではないですけれども、まあ、ただ森さんがまあコーチに就任された、まあ、その30代のまあ中盤という頃なんですけれども、この当時渡辺久信監督、そして
そうです、ね、
我らが部下放送解説者でいらっしゃる工藤公康さんが、はい、まあ、20代前半の血気盛んな頃と。
そうね、血気盛んな、まだ各体験とかね、いっぱいね、都心もかなりいい人がいっぱいいましたけどね、まあ、楽でしたけども苦労しましたね。
あ、やっぱり渡辺久信投手、工藤公康投手、まあ、20代の前半ですから、
そうそうそう、
いろいろあったと思いますけれども、なかなかやっぱり、まあ、2人ともそれぞれ、まあ、いろいろ指導しながら、
まあ、はい、まあ、野球のそこでもそうですけどね、まあ、当然一軍にいた時も監督はもうね、はい、昔のような優しい監督ではなく、
はい、
もう厳しい私生活までうるさい監督ね、人たちが、
はい、
来てますから、そうするとやっぱりね、ちょうど鍋とか君康が入った頃からちょっと野球界ちょっと変わり出した頃ね。
まあ、トレンディーと言われる言葉も出てきたぐらいですからね、
それもあるし、まあ、格好もそうだし、写真とかね、そういう時代が撮られるような
週刊誌の方たちが
いろいろね、なることなんでね、それまでは、まあ、私たちがやってる頃はまだそのとこまで気にすることがないような時代だったけども、その辺からちょっとおかしくなってきたんでね、まあ、西武とすればそういうことが表に出てしまうとね、やっこしい時代ですから、もうその辺を気をつけさせながら、いろいろごまかし、消したりね、そういうのしていかないとまずいんだね。
純粋なそのスポーツ選手としてっていうよりも、その他の面でいろいろこう、まあ、ちょっとミーハー的な感じにな目でも見られるように
そうなってきたんです ね。ちょっと変わった、ちょうどその頃でしょうね。
素材的にはこの2人の投手というのは、
いや、もう、まあ、だから今で言うね、その高校生の藤浪とかね、大谷とか、そう、剥がれて、まあ、そのぐらいの素材で騒がれて入ってきた、右と左のピッチャーですからね、
はい、
やっぱりこうやって今活躍してね、
はい、
監督もやってるわけですから、もうかなり昔のことになってしまいますけどね、まあ、その時代にやっぱり育った人たちが ロッテにもいる、
はい、
ソフトバンクにもいると、
はい、
君はもうねどっかでやろうとしたけどちょっとダメだったっていうねそういうあれもあるんでね、そういう人たちがやっぱりそういう時代に一緒にやった人たちがね、
はい、
同じものを求めてやってきた人たちが同じ野球をやってね、
はい、
そこ違うチームに行ってでもその野球を求めてる、
はい、
根本的には同じようなところになるんかな、だから同じような野球やってるのかなと。
あ、まあそうですね、う
ん、その辺は潰し合いに今なってるんでね。
そうですね、本当にまあロッテとソフトバンクと西武、
うん、ね、
これから 2,3 位をかけてですからね、
だ
から
その辺は見てても楽しいことは楽しいんだけどね、でもあの頃をやっぱり思い出すともう何十年も前のことになるとね、ああいう時期があったから今があるんだろうなっていうのはよくわかりますよ、ね、
あ、そうですか、うん、それはまあ言ってみればその、まあ、下積みではないですけれども、うん、そういった基礎的な練習含めてかなりその練習を
もちろん練習もやりましたしね、まあ我々の上にはもう東さんっていうベテラン、まあ、私との間はベテランっていうぐらいではないけども、はい、あちらから見たらねすごいベテランにはなるだろうしょうけども、
はい、
我々も教わったり見たり真似していろんなことやったり、そしてその後に受け継いでその後ねまた自分たちが上になった時にまた若いやつに教えたりいろんなことしてるのがやっぱり西武としてのチームのカラーであるもあるし、はい、まあ、そういう野球を自分たちもしようとしているとこもあるだろうし、
はい、
そうじゃないものをまたいいものをよそのチームから取り入れてやろうとしている姿も見れるしね。
あ、なるほど、
うん、だから、はい、私もやっぱり西武出ていろんなとこ行きましたけども、どこのチームにもそれねいいものはある。
なるほど、
うん、でも、はい、それを西武のいいものを入れていくっていうチームもかなりいると。
あ、
はい、
そういう球団もあるということですね。
はい、
まあ、言ってみればその世代的に第二世代になるのが西口投手あるいはまあ今で石井隆ピッチングコーチかと思うんですけど、
ね、
うん、
この辺がちょっとその後の年代ですね。
そうですね、まあ、90年代の、
はい、まあ、はい、入ってきた時はねやっぱり2人ともまだまだ、まあ、あの高橋の場合はね、石井の場合は社会人から帰ってきてますから、西口はその大学ですぐ来てますからね、この辺はまたその年代とはまた違う年代ですよね。
あ、どういう2人だったんですか、石口投手と石井隆ピッチングコーチは。
まあ、あの年代はまあ近いんだけども、西口の場合は、ね、どうしても体が細かった。
そうですね、
で石井隆の方がまだねあの細いなりにもまだ筋力的には強かったんで、
まあ、がっちりしてる感じがあります
もん
ね、
うん、とりあえずその当時の監督も、もしかしたら体鍛えなくちゃいけないんだけど、今鍛えたら逆に壊れてしまう方が怖かったんで、
はい、
とりあえずもっと食べて体を作ってそれからって言って、はい、まあ、食事も目の前でよく見てね、キャンプの時とかそういうのは見てましたけど、食べないんだよねまた西口があ
、そうですか、
もうちょこちょこっとつまんでもう終わりっていうぐらいで、でもあの高志のは、まあ、全くもう食べるものは何でも食べるんだけども、もう同じものばっかり数多く好き嫌いがもうはっきり分かれるような食べ方。
何を食べてたんですか。
いや、もちろんね、あいつ もう魚も肉も中心だけど野菜はなかなか食べなかったね、あの時はね。
あ、そうなんですか。西口投手は
西口は何にも食べない、ほとんど、
まあ、キャンプ1日練習して戻ってきて そのキャンプのホテルでの食事でも、
でもそれをねちょっといろいろ見たらね、まあ、部屋でちょこちょこちょこいろんなもんでつまむのよね
なるほど、
女の子みたいに、まあ、もうその辺はだからもう厳しく言いましたけどね、でもだいぶ食べるようになったし、まあ、それで少しずつねお酒も飲めるようになって、はい、そしたら少しずつねあの食欲も湧いてくるし、
なるほど、
うん、
はい、
あんまり飲ましちゃうとカタッていっちゃうからね、
まあ、そうですね
でもあの森さんの貸した練習はかなり厳しかったというふうに
今、いやまだね、あの頃俺も、まあ、若かったし、
はい、
まあ、兄貴みたいな存在だろうけど、今はもうね、はい、30代40代50代ってコーチはやってきてるから、やっぱり今はそういうものいいものは取り入れてはい、やるかもわからないけど、今度こっちがついていかない体力になっちゃうと困るんだよね、まあ、あの頃はいやできる範囲でも厳しくはやりましたね。
腹筋背筋のトレーニングでも最後その背筋の、まあ、いわゆる上体反らしですね、
はいはい、
あのうつ目線になった状態での上体反らしでももう反らないんで仕方がないから、あの芝生を食べた、芝生を食べざるを得なかった、もうどうやっても体が反らないんで、下にある、まあ、目の前にある芝生を噛んでたっていうピッチャーも聞いたことがあります。
もうね、もう動かない
ときに
芝生を抑えてまでもうこうやっていろんなことやろうとする、足上げろってことで芝生を引っ張っても抜けるに決まってんだけど やりたくなる
それぐらい腹筋にしても背筋にしても厳しかったんで
だからそれが厳しいかどうかで楽しく こっちが楽しくせっかくやるんだって楽しくやろうと、だからバットノックバットなんか持っててもやっぱり反らないとね、もうそのバットの下ガーンってとこの辺にドーンと当たるわけよね、
でもそれ当たってしまうんですよね、
うん、はい、まあ、それぐらいやってね、まあ、きつかったけどやっぱそういう楽しい思い出としてこっちだけは こっちだけは楽しかった
でしょ芝生食べたよ俺って言ってましたよ
誰が言ったそれ、西口、石井隆。
いや、あの現在はジャイアンツの方でファームのコーチをしていらっしゃる。
ああそうだね、いたね、そうそう、あの時代なんで一緒なんだね、みんなね、
芝生食べたよ俺って言ったりですとか、もう暑くて、まあ、秋のキャンプでももう走り込みが厳しかったんで、もう汗だくになって、とりあえず目の前の海に入れ
っていうふうに、みんな暑いから気持ちいいからみんな海にね、入りたいじゃない、
秋の南国暑いんですよね、
南国暑いのよ、俺やっぱりね、あのただ陸上競技場走ってるだけだとね、みんな選手も面白くないじゃない、砂浜走らせたりするとね、必死になって楽しくやるのよ、でぐちゃぐちゃになって汗って砂がついてるし、じゃあもういいさま海入っていいよ、抜いていけ、スライパンだけでね、入れたらね、楽しかったでしょ、見てるも楽しいんだけど、勢いよく走っていったんだけど、すんごい勢いで戻ってくるのみんな、ただね体中にクラゲいっぱいくっついてて、ビリビリになってくれ、
ものすごい勢いで走ったピッチャー陣がそのままの勢いで入れて無理無理無理無理って言って戻ってきたって話も、
先頭になって俺が入んなくてよかったと思って先に入れてからちょっと調べようかなと
思って、相当痛かったみたいですよ、
いやでもね、
それ聞きましたよ、
くっついてた、
あそうですか、うん、クラゲが、
クラゲのこの何糸っていうの、最後のね、
まあ、10月の終わり11月の、
まあ、出る頃分か
ったんだよって言っても、まあ
クラゲの糸って吹くんだ、
まあ、そうそうそう宮崎の海ですからね、
いい剥がすとビリビリするのね、
そうなんですか、
まあ、俺もねクラゲがいるんじゃないかなっていうのは分かってたんだよそういう時期だ、でも俺が入るよりもさ入れてね、はい、みんな戻って喜んで泳いでたら俺も入ろうかなと思ってたんだけど、はい、やっぱりすぐ帰ってきたから
意外と浅瀬にやっぱりクラゲっているんですね、
いやいや、さっぱりね波打ち際には集まってきやすいでしょ、
あ、そうなんですね、
でもね波打ち際に集まってくるのちょっと弱いクラゲだと思ってたんだけど、やっぱ強いんだね、
宮崎の11月のクラゲは浅瀬にいて強かった、
楽しいのはコーチだけですよね、それで、
まあ、相当痛かったみたいです
まだだからあの帰ってくるあのスピードがあるのまだ元気だなと思って
すごい勢いでみんな入って戻ってきたって聞きましたけども、あとは至近距離からの森さんノックが、
いやもうそれはね、はい、あの俺もあのアマチュアの時よくあの学生時代も やられたし、はい、言われたし、はい、やっぱり自分のあそこはマウンドでしょ、
ピッチャーライナーですから ね
ライナーは当然それは怖いかも分かんないけども、はい、ワンバウンドでゴロとかで股の下を抜けていくとかね、そしたらやっぱりセンターに一番広いとこじゃない、抜けていく ねヒットになる確率だし、
まあ、バッターがピッチャーの足元をヒットゾーンだっていうぐらいですからね、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
ですからまあ当たる可能性もあるけども、それはあのこっちの技術で、そこを少しずらしながら、やっぱり両足元ってのは一番難しいところ、
はい、
グラブを出す反応が遅れたらもう全部ヒットになるんで、
なってしまうんで、
その反応を良くすることと、やっぱり当たって怪我をされたくないっていうこともあるんでね、あのキャッチャーのプロテクターレガス、はい、マスクもつけてやったこともありますよ、
ああそうですか、なんかあのサラの状態でもあったって聞いた、
それは当然ありますよ
当然ありますよね、
だからたまに当たるときあるのよ、あかんと思うんだけども、はい、ごめんとは言わない、下手くそって言うしかないんだけどだからこれはこっちの、ね、技術が、はい、私の方の技術を考えないとね、だからそれはいろんなことで練習もしましたし、
当たらないところ
もちろんそうですよ、
ですね、当てたら意味がないわけですからね、
そうですよ、
でもあのピッチャー陣相当、まあ、真剣に、
そりゃそうでしょ
森さんの奥は
そりゃそうでしょ、
だからそれはやっぱりね練習はやった、それが、はい、ゲームでそういうことをやったらまたすぐ全員やりましたから、ゲームではそういうことはないようにみんな必死になるし、そのベースカバーとかねカバーリングとかは絶対遅れちゃいけないっていうのはもう口酸っぱく言ってましたから、はい、大体そういうことが起きた後に必ず点を取られるのよ、だからそういうミスが出ないようにしなきゃいけないし、1シーズンそれが何もなく終わってくればそれに越したことはないし ね、そんなしょっちゅうあることではないけれどもね、はい、練習はやりましたよ、
はい、ただやっぱりこういう、まあ、時代を作ったピッチャー陣の皆さんはそういう練習があったと、
そうでしょうね、
いうことですね、
ですからもう次の球団よその球団行った時にはもうそういう情報が入ってましたからもう大体みんなねあの話する前にもう、はい、腰引いてましたね、
あそうですか、来たぞ森さんの気来たぞ、
選手同士でもお前知ってるか、
まあね、あのランニングの量も、まあはい、まあ、ランニングの量が多いから強いとはそれは何も言いませんよ、まあね、
はい、
ただあのよその球団よりは練習量が多いのかなっていうのはありましたから、はい、その後日本を見た時なんてね、はい、まあ、ここでいるガンちゃんなんてのはね、ああもう競技場行った時にはもう恐怖でしたですね、やっぱりねもう
どんだけ走るんだと、
まあ、確かに弱かったんですよ、もう西部の人たちの見てるから、
はい、
うん、まあ弱い、競技場ももちろんダメ、
はい、
でやっぱり海にもね、
はい、
あのいるやらした水泳で、水泳ってやっぱりね肩回したりするんで、
ね、
昔は、
ね、は
い、水泳はダメだとかって言ってましたけど、今どこでもやるぐらい、
はい、
あのきつ鍛えるためだけではなくね、
はい、
投げた後ピッチングみんなキャンプでずっとして、ね、そう、もちろんそうですね、はい、そういうことも考えて、でも、ね、やっぱり何人かね泳げないやつがいるのよ、
あそうですか、
西井隆も西口も全然ダメ、 もうプール入った瞬間にも2人とも死んでましたから。もう水ガボガボ飲むしね。あ、
そこまで泳げないんですか。
全く泳げない、だから泳げないやつを泳げさすためにいろんなこともしましたよ。もう、はい、あのロープで結んでね、みんなで引っ張ってゴムだから、はい、きつくなるとバーッと20メートルくらい潜ってくるじゃない。プールの隅からみんなで引っ張ったり、ね、
あ、そうですか。
それ上がってくるまでもう水飲んでるのよ。
かわいそう。 そうですか。話だけ聞くと漫画みたいな感じですけど、
ね、なかなかこう想像だに恐ろしい世界、
まあ、本人はですよね。そうい
う、まあ、日本まで一人プールで、プールじゃない海で入れたら、はい、なかなか上がってこないからおかしいなと溺れてるのがいたし
ない。危ない危ない。
そうですか、まあ、適度なコーチングとっていうところが必要ですもんね。
愛のある、
はい、愛のある、
愛あります、ね、
愛あります、はい、今時ですから、はい、さあ、続いてのテーマはこちら。岩瀬投手通算セーブ新記録。まあ、ドラゴンズのコーチでもいらっしゃった森さんですけれども、まあ、岩瀬投手がこれすごい記録ですよね。
いや、これはすごいですよ。
382セーブの新記録というところで、うん、はい、
そうですね。ですから、まあ、この前落合監督も言ってましたけどもね、はい、あ、落合前監督ね、私と一緒に監督言ってましたけど、まあ、2人で約束事として400勝したらお祝いなとかっていうことはね、
あ、
言ってましたよね、まあ、そのくらい、まあ、できないんじゃないかと思うような記録が近づいてますから ね、
はい、
これはねやっぱり、長くやればできるってもんでもないし、体が、まあ、丈夫だからできたっていうけど、そんなに丈夫では私に言わせたらないし、それはやっぱりここまでできるっていう、このなんでしょうね、この抑えのピッチャーって言ったらすごい剛速球を投げたり、
そうです、ね、
腕を体も全部使って投げるんだけど、あ、彼の場合はちょっとね、まあ、技巧派ではないけども、ボールが切れて、はい、そういうカット系スライダー系のボールで投げるピッチャーがここまで来れたっていうのは、これがあったからここまで来れてるのかなっていう気持ちもないでもないけども、これはもうすごい記録ですよ。
そうですね、はい、もう年間30セーブしても13年続けないといけない記録ですからね。
そうなんですよ。
これこそ、まあ、この後抜くことはおそらくできないんではないかっていうぐらいの
記録ですね。だからずっとこうやってクローザーとして十何年間やるかどうか、この辺ですよね。
まあ、中継ぎから抑えになったという、まあ、いきさつもありますけれども、
そうですね、まあ、その前にもう我々が入る前にはまだ、まあ、リリーフとして投げてましたけども、
ね、
まあ、試合数は多く投げてました、まあ、どちらかというと右ピッチャーが抑えをするような球団でもあった。
そうですね、
ほとんどがそうでしょうね、
はいはい、
でそれが我々になった時に、まあ、メジャーに行った大塚、それと落合、
はい、
それから平井ってある程度経験したのがいたんですけども、ね、はい、まあ、ギャラードもその前にはいましたけども、はい、もうここまで来たらね、左でもこれだけ投げれるピッチャーだったら、はい、我々の時から使おうと決めたって話しててね、決めてやるよっていうことになったんですけども、その年のキャンプ終わってオープン戦終わり、さあこれからっていう時に風呂場でこけて骨折しましたね。
ありましたね、はい、
でそれまでいい調子で来てたんだけど、それがあってね、やっぱりうまい立ち上がりできなかった。
出遅れましたもんね、はい、
もう出ちゃうタレ出ちゃうタレ、失敗した。でまあ、いろいろ新聞に書かれたりいろんなことしましたよ、もう変えた方がいいとかね、
はい、
でもファームに落とさず、はい、ずっともう一度トレーニングやり直すと、はい、まあ、走ることができない状態で、ね、骨折してるので、
ね、はい、
で下半身が弱ったってのは当然本人も分かってたんで、
はい、
鍛えろと、やりながらシーズンしながらね、
はい、
それで、すぐやっぱりね立ち直って、そういう記録までできるピッチャーになりましたからね。
そうですね、
ね、
これは本当に素晴らしい記録です ね、
そうですね、これはね、はい、なかなか、うん、これから難しいと。確かにね、マークの投げてのシーズンでの記録とか、これは大したもん、
はい、
これは1年1年の記録であって、ホームラン新記録だとか、
ね、はい、
バレンティンが、これは1年なんですよ、
はい、
これをずっと持続するということは、これはすごいことですよ。
です、ね、
だからイチローの4000本とかね、
はい、
岩佐のこういう長いスパンでの記録っていうのは、これはすごいなと思いますよ。
そうですね、うん、まあ、こういった数々の選手を、はい、名迫力として育て上げた、はい、森重勝さんでいらっしゃいましたけども、
はい、
はい、ということで、ここまで森重勝さんの俺のあの頃でした。